ここからは京都リバーサイドフレンズ、略してリバ友のコーナーでございます。このコーナーでは京都で活躍されている魅力的な方々をゲストにお迎えして、リバーサイドウォーク仲間、リバーサイドウォーク友達を増やしていこうというコーナーなんですね。今日はですね、若葉プロジェクト株式会社代表取締役松浦剛さんとウェブ通話メッセンジャーでね、つないでお話を伺います。お寺とかね、寺院のね、お庭なんかを作ってらっしゃる方なんですよ。じゃあちょっと呼びかけてみましょうかね。松浦さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
見えてますか？
はい
元気ですか？お元気ですか？
元気ですよ
そうですか。あ、とってもね優しそうな方ですよ。松浦のお名前剛さんでね、強そうなお名前ですけど、すっごい優しそうな感じの笑顔を見せていただいておりますけれども、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、今ねご紹介したんですが、若葉プロジェクト株式会社なんですけども、はい、具体的に言いますと、はい、どういうことをなさってらっしゃる会社なんですか？
もともとは植木屋、若葉庭園っていうのの、はあはあ、3代目になるんですけど。
3代目さん、
で、はい、おじいちゃんは、はい、3代目になる、
はあはあ、
で、若葉庭園っていうのが、3年ぐらいまでやってたんですけど、
いいいい、
若葉プロジェクト株式会社に変えたのは、もともと今もやってるんですけど、瑠璃光院とか、
はい、
祇王寺とかそういうお寺をちょっとさせてもらってたんですけど、瑠璃光院っていうのが目的っていうのが過疎地を直すっていうのが目的なんです。
はい、
はい、野生にあるんですけど。
あ、そうですね、まあ、野生にございます。はい、
はい、野生遊園っていうのがあって、まあ賑わってたと思うんですけど、まあ今ではもうすっかり過疎化してしまって、なんて言うんでしょうか、人が来ないところになってたんですけど、
はい、
そこにそういう場所を作って、過疎を直していこうというのを住職と一緒にこう考えてやったことなんですけど。
はあ、そうなんですか。
はいはい、でそれでまあ、その過疎を直すっていうことに対して、その若葉庭園っていうその植木屋だけの仕事ではなくなってきてるので、
はい、
そういうイベントごととか地域活性事業をするために、その、
うん、
名前にしたっていうことですね。
はあ、はあ、もっと広い意味でっていう感じになったんですね。
あ、そうですそうです。はい、はい、いろんなことをしないといけないので、
はい、それで、はい、その代表取締役ということでご紹介したんですが、
はい、
そこで松浦さんは何を、はい、実際具体的にはどんなことをなさってるんですか？
あ、まあ、お寺の仕事も多いんですけど、まあ拝観者が来られて、まあ、お庭をきれいに整えておいて拝観者を来ていただくということなんですけど、まあ、それでまあ、今では瑠璃光院に言ったら4ヶ月で15万人ぐらい来てたんですけど、もともと全く人が来ないところで、はい、で、まあ、そこにあるやっぱ うどん屋さんとか、ね、
へへ、
お店屋さんが潤って、はい、まあ、京福電鉄にしてるんで、そこに。
はいはい、そうですね、京福ですね、
はい、
なるほどなるほど。
だから、まあ、その地域が潤うっていうことなんですね。
で、お庭の、はい、例えばどういうんですか、お手入れ、木々がありますよね、お庭に。お手入れをなさ
る。そうですね。ほんで、もともとね、はい、もともと瑠璃光院っていうのは旅館やったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、廃旅館ですか。
はあ、
もう使われていない旅館だったんですよ。で、そこをお寺にして、
はい、
拝観者を呼ぼうっていうのが始まりなんですけど、
はい、そうなんです
ね。まあ、そんだけ喋ってしまうとちょっとなんかお金儲けしてるみたいに思うんですけどそうではなく、
はい、
そこで過疎を直す実験っていうんでしょうかね。
はあ、
はい、住職と、はい、ちょっとこうしていってこうしていってっていうことをお話しして、うん、はい、 で、その、まあ、ルリコインが今、まあ、そんだけ、ね、お客さんが来る、来てくれるよ、お客さんみたいな、はい、あ
の、配管の方がね、はいはい、参拝者、はい。
はい、はい。で、はい、でそれは、その、なんていうんですかね、その、まあ、お布施のお金っていうのは、次のことに使われるようになってるんですよ、もう。はい。で、今はもう、あの、沖縄に、
沖縄
お寺を建てる。
ああ。
はい。
そんなこと
も。その目的は、はい、はい、そこにも目的があって、あの、まあ、まあ、これがもう最大の目的なのかもしれないんですけど、あの、戦没者の、
はい、
あ、動物の中に、いっぱいあの骨がね、残ってるんですけど、
はい、
それをやっぱり回収して、あの、ちゃんと、成仏してもらうっていうのが、
なるほど。
目的。まあ、それも、それが目的。はい。はい、どちらもそれにはどうしようね。はい、
あ、そうなんですか。
使ってしまい部分も、はいはい、だからちょっとね、あのルリコインにちょっとあの勘違いされてる部分が多いなと思ってたんで、やっぱりちょっとこの機会にちょっと今説明させてもらおうと思うんですけど、
本当にそんな旅館だなんて全然本当に知らなかったです。もうあの本当にお庭の綺麗な、あ、はい、あの寺院、ね、だと思い込んでおりましたし、はい、はい、で、はい、あの綺麗なお庭、
まあ、これ、はいはいはい、
あ、すいません、
15年前に、はい、作らせてもらったんですけど、
あ、そう、
まあ、もうそれはもう廃旅館ですから、もうボロボロでしたけどね、その頃は。
で、そこの、はい、まあ、建物もそうですし、はい、お庭もそうやって綺麗に松浦さんがなさった、
はい、あ、建物はあのね、建物はね、すき家作りでね、
はあ、
そんなに直すところはなかったんですよ、う
んうんうん、はい、
はい、ではい、まあ、ちょっと直さはって、まあ、庭は直しましたけど、
はい、なるほどね、面白いことを、まあ、面白いっていうのはあれですけど、ね、素敵なことをなさってらっしゃるんだなっていうのが今分かりました、ね、はあ、だからその辺がプロジェクトなんですよね。うんうん、
はいはい、そうです。でやっぱり、はい、あの目的、はいはい、目的なんですけど、やっぱりあの日本人っていうのはもともと神社仏閣をもっと大事にしてたはずなんですよ。
はい、
うん、はい、でそれが今こう失われて、はい、まあ、欧米化っていうんでしょうかね、まあ、それはそれでいいところもあればね、あるんですけど、まあ、失ってはいけない部分がちょっと失われすぎてるっていうか、
うーん、
やっぱりその地域にそういうお寺、ね、神社仏閣があって、そこでみんながお参りをしてお祈りをして地域が安定するっていうのが、まあ、ないと思うんですよ。
うーん、なるほど。
まあ、いろんなところで過疎で、うん、いろんなことや、ね、野菜作ったり、いろんなお土産を売ったり、まあ、それはそれで僕は素晴らしいと思うんですけど、うん、まず何もしないっていうのは、やっぱそこにも神社仏閣があるはずなんです、
うんうんうん、
まあ、そこにね、そこにやっぱりもう一回挨拶をしに行くっていうか、ね、神様がちょっとほったらかされてるっていう、仏様もほったらかされてる部分もあったり、それをもう一回ちゃんとね、してから仮想を直せば僕は治るとは思います。
はあ、そうですか。あれです、とっても素敵なね、ホームページを作ってらっしゃるんで、私もそちらの方も見せていただいたんですが、はい、こちらの方にあります寺社仏閣再生プロジェクトっていうのがそれなんですね。
はい、
はあ、
そうなんです。
ねえ、だけどあれですね、そんなまだお若いのに、非常にそういう昔っていうのか、日本のね、そういう文化、伝統、そういったものを大事にされるっていう感じなのは、なんですか、あれですか、昔、子供の頃からですか。
いや、やっぱりね、親方とか、ね、もともと、今ってこう、なんか、植木屋さんって、まあ、雇用してどうとかとか、そういう話になるんですけど、やっぱり僕らの時代っていうのは、見習い。から
ですよね。でも三代目さんもやっぱり見習いからなさったんですか。
あ、もともとはそれはもちろん家で働くことはできませんし。
あ、そうなんですか。お外に行かれるんですか。
はい、やっぱり表に出て、はい、違うところで修行するんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、ほんで僕がちょっと知り合ったそのあのご縁いただいた親方が、あのまあ、いた特攻隊帰りだったんです。
あらま、またそれは、はい、
はい、やっぱりそういうお話をよく聞いてたら、
うんうんうん、
やっぱりすごく大事なことであって、
はあ、そうか、じゃあそういう修行もされて、お父様のそこで、継がれて、はい、このプロジェクトというのを立ち上げられたってことになるわけなんですね。
そうですね、
はい、あれですか、はい、そのもともとやっぱりそういう植木とかお庭とかご興味おありだったんですか。
はいはい、ありましたね。もうどういったんかな、まあまあそういう作るとかが大好きなんで、
は
あ
は
あ、まあ、樹木に、まあもともとやっぱり僕親父に連れられて小学校の時から行ってましたんで、
あ、ね、お庭、そうなんだ、ね、やっぱりもう親しんでらっしゃるし、いろんな、
ね、
ね、植物、木々とかもご存知で、
はいはい、
はあ、なんかあれですね、こんな仕事は嫌だとかは思われなかったんですね。その辺すごいな。
あ、いや、全く思わないですね。
あ、そうですか、へー、
はい、
そうなんですね、
はい、
だからそこから、
はい、はい、ね、生き物ですし樹木もね、
そうですね、
学べることも多いですし、
はあ、そうですか、すいませんね、はい、ちょっとね、このあのウェブ通信だもんですから、ちょっと時間差がありましてね、お話がちょっとパラパラなっちゃって申し訳ないんですけれども、はい、大丈夫でしょうか、
はい、
はい、すいません、聞いてらっしゃる方もちょっと分かりにくくなっちゃってるかもしれないですが、はいはい、ご了承くださいね。まあね、そんなにずっとその日本の伝統とかそういうのも考えながら、で過疎化されたところとか神社とかをちゃんとね、はい、しようというふうに、まあ、はい、ずっと、まあ、やっていらっしゃったわけなんですけれども、どうですか、はい、それね、
はい、
一番の魅力って何な、そこまでね、まあ、昔からその樹木とかも好きだったとおっしゃってますけども、こう一生懸命になれる魅力というのはどうなんですか、はいはい、なんだと思いになりますか、
はい、やっぱり自然相手っていうのが、まあ、ちょっと僕は一番、ね、はい、で樹木っていうのがやっぱりそのなんていうかな、生命の、ね、始まりのものであって、
はい
はい、やっぱり樹木ってこうね、この大地に根を張って、もうこの生き物の中では、まあ、もう樹木自体が地球なんだなっていう、
はあ、樹木自体が地球、
はい、でまあまあ知れ、うん、やっぱこれを大事にしないと、うん、まあ、お生命はやっぱりね失われていくでしょうし、
うんうん、
はい、
なるほどね、
まあ、
はい、
まあでも30年以上、まあ、やってるんですけど、
はい、
まあまあ本当奥が深くてわからないですわ、樹木のことはね。
あ、
でもわからへんだけど、はい、分かり続けようとするのはいいのかなと思いますので、ずっとさせてもらってるんです。
そうですか、すごいですねいやなんか、いやなんかね、ね、すごい真面目な感じこんな失礼だなちょっとね、こうやってお話画面でお話ね、お顔とか見てたら、
はい、
そんなね、真面目なお話になると思ってなかったけど、すごく真面目なお話になってきたんですけどねなんかどうですか、なんかこう他になんかご趣味とかあります？
そうですね、まあ、あとはまたよく裏千家の茶道を習ってたりとか、
まあ茶道やってらっしゃるこれはやっぱり必要なんですか、はい、庭の あれには、
いや庭に必要というかね、やっぱり僕日本人に必要だと思いますわ、
はあはあ、はい、それはまたどうして、
むちゃくちゃとかね、むちゃするなっていう言葉があるように、
あ、ちゃって書きますね、
はいはい、やっぱりお客様が来てお茶も出さないとかまずいお茶を出すとか、
うん
うん、あれ全部そのむちゃくちゃっていうのはお茶の話なんですね。
はい
はい、やっぱりお茶も出せないようではむちゃをして生きてるってことなんで、
は
い、
なる
ほど、やっぱりそういうところでもやっぱり日本のね、そういうのはすごいなと思いますわ。
はで茶道も極めつつ、
はい、いやいや極めてない極めてないです
いやいやいや
全然
いやいやいやいやでも なかなか男性でねお茶に親しむって方もねあのそうそういらっしゃらないか、
うん、気持ちいいですよ。
そうですか。無になれるっていうのは私も、まあ、あのやってましたので分かりますね。あのお釜がシュンシュン言ってる音とか、はい、ねしか聞こえなくなってきますよね、はいはい、あれなんかちょっとこう、はい、いい感じになりますね。あの、はい、無我の境地にね入れますものね。
そうですね。はまあ、あの正しく生きるっていうのにあの正しいって一止まるって書くんですよね。
あー本当だ。
正し
い、はい、そうだ本当だ。
止まれるん、はい、茶道はそのこう止まれるんですよ。
は
でリセットしてまた新しいことに臨めるんで。
いやすごい、はい、いやー、はい、なんか哲学的だわすごいへえ、まあそういうのもやってらっしゃるし他にはなんかやってらっしゃ
る、はい、あとは狂言もやってます、ね、
狂言狂言やってらっしゃるんですか。
あの、はい、はあ、狂言の演者をやってる。
演者
あの、佐賀、ね、清涼寺っていう、佐賀に清涼寺
ありますね、はい、はい、釈迦堂ですよね。
あ、そうです、
佐賀の釈迦堂さん、はい
はい、
はい、
そこで、無言狂言っていうのがあるんですけど、
は
あ、
は
あ、もう何百年も続いてる伝統があるんですけど、
ええ、
そこで演者を
申し込みます。身分狂言とか専門閻魔堂にもありますけど。
あ、そうそうそう、
ですよね、
三大狂言。
ああ、あの、はい、あれですよ、じゃあ、 お面つけて、
お面つけて、はい、は
それも随分
やった、はい、またそこに、はい、厳しいおじい様がおられてそこであ
らここでも修行ですか、
はい、
修行しながら
修行、まあ、それあのなんかこう懐かしいですね。しごら、植木の時にしごかれてたよ。
いやー、そういうこともやってらっしゃるんだ。だからそういうどっちか言ったら、はい、まあ、お茶性じゃないですか。で、道としてこういう狂言で演者もやってらっしゃる、はい、はあ、すごい。
そうですね、
いろいろやっぱりそういうことにも手をこうね、こう広げつつお庭を作ってらっしゃるということですね、
はいはいはい、そうですね。あとさサッカーとかも
して
るんです
けどね。サッカーもまた何か入ってあるんですかチームとか
はい、あの社会人リーグに入って
ます。あー、へー、すごい、はい、いろいろ手広く。へー、だからねえ、あの日本の伝統もあれだけど、そういうサッカーはもう子供の頃から好きとかそうなんですか。
あ、好きですね、やっぱり。あのやっぱスポーツ好きですね。でサッカーってやっぱりしんどいんですよ。
ね、
体力
じゃでしょうね、はいはい、
はい、で、まあ、それをしとくことによって仕事がすごく楽っていう。
そうですか、やっぱりあのあれですか、お庭の方されるのもお体が大事、はい、基本ですか。
大事ですね、基本ですし、ほんでやっぱりね、あのスコップ持って穴掘ったりもしますし、
やっぱり、はい、あのあれです、
やっぱサッカーしてるとね、はい、やっぱり楽なんですね。
そうですか。あのなんかほらあのよく見かけるのが大きな岩をどこからか運んできて、そのお庭に合うようにとか、はい、ああいうこともなさってるわけですよね。
あ、します。
はあ、そうですか。いや、じゃあやっぱり肉体労働でもあるわけですね。
あ、肉体労働ですね。
は
い、気持ちいいですよ。
でやっぱりさっきもお話ありましたけど、そういう、まあ、はい、親方さんみたいな方いらっしゃって、でその下でやっぱりそうやってな、はい、習っていく、はい、見習っていくという感じで、
あ、見習っていく、
であるわけなんですね、はい、今もね。
そうです、そうです、はい、そうなんです
か。じゃあやっぱりあの怒られたりとか、はい、いろんなことあったと思うんですけども、なんかこう、
はいはい、
どえらいことやっちゃったとかあります？そんなのない
か。どえらいこと。
ないですかね。
そうですね。もう常にこうピリピリっていうか、こうね、もう気抜くとやっぱり怒鳴られますし。
ああ、そうですか。
はい。
へ
え。はい。やっぱりもう昔なんで指定制度なんですよ。はい。やっぱりこうで、まあ技とかそういう技術は教えてはもらえないです一切。もう盗み取るしかないです。
見て盗めっていうそのままですか。
はい、そうです、そうです。
大変ですね、
へえ。でもそれが一番早いと思いますね、上達する
のは。そうですか。へえ、はい。今はプロジェクト何人ぐらいいらっしゃるんですか、会社には。
まあ4人やってますかね、グループ。
じゃあみんな、
まあまあ、あのまた応援読んだりして。
そうなんですか。じゃあこの松浦代表取締役のもと、みんなが修行しながら頑張ってらっしゃるんですね。
ですね。みんな頑張って
もうすごい優しい笑顔だから厳しいことは言いそうにないなって感じはするんですけれどもね。いや、もうお仕事となったらね、またちょっと違うのかもしれませんけれどもね。はい。いや、このね、野生のルリコーイン、こちらの方、はい、今ねちょっといけないんですけどね。
あ、そうです、
ね、ま
あ、
なかなかちょっとね、ね、難しい、行くのが、はい、もう少しね、コロナが落ち着いたらね、あのぜひ ね、リスナーの皆さんもね、お出かけになって、この松浦さんの作られたお庭、はい、ね、まあ、ルリコーイン自体もそうですけども、ご覧になっていただくといいですよね。
はい、
ね、やっぱりそういうので、やっぱコロナの影響もあるでしょうし、
はい、ありますね。
ありますか、やっぱり今お仕事。
やっぱり、あの、はい、配管もやっぱり今もうできないんで、うん、
はい、はい、なかなか
閉めてますね。
うん、そうですよね、はい、お庭とかも今あの行ったりできませんものね、触ったり。
あの手入れにはやっぱり
伺うんですか。
はい、あの欠かさずやっぱり手入れはしないといけないんで行ってます。
なるほどね。なかなかそういうところでも、はい、コロナの影響はあると思うんですけども、あの、はい、あれですか、はい、やっぱりこうそのお手入れに行かれるときにはこう どうですか、あの、
はい、
防虫とかそういうこともなさったりとかされたり。
あ、そうです。あ、でね、あの、まあ、思うんですけど、あの、まあ、これもまた昔の話かもしれないんですけども、ね、あの僕らがこうまだ見習いの頃なんですけど、まあ、こういう現場に行くとね、必ずね、何を殺菌にするか言ったらね、あの焚き火をするんですよ。
あら、あ、危ないじゃないですか、焚き火なんかしてね。
はい、でもね、それって、ね、昔は絶対してたんですよ、庭で。
はぁ、
まだね、何のためにするか言ったらね、はあはあはあ、あの防虫防菌なんですよ。
あ、はあ、はい、あのいぶし出すってやつです ね、
まあまあ、ね、はいはい、あの、まあ、こんなしにコロナが出てきて、うん、やっぱりこういうのもね、あの僕はちょっと効くんじゃないのかなと思ってるんですけど、
うん、
確かに、はい、やっぱり昔はやっぱりあの、ね、どこでも、まあ、煙がえぐいとおかしいんですけど、うん、はい、それが当たり前に行われてて、
うんうん、
あのそんなにその薬剤を使った防虫とかは2割ぐらいだったと思うんですけど、うん、今 100% 防虫といえばもう薬剤になるんですけど、うんう
ん、はい、農薬ね、
8割はね、はい、その、はい、8割はね、その焚き火で抑えられたんですわ。そういう
病、
あの樹木も病気になりませんでしたし。
なるほどね。
はい。あとこういうね、こういう昔のね、やってたことをね、もう一回こうね、やっていけば僕は、まあ、まあ、それが効くか効かないかっていうのは分からないんですけど、ね、やっぱほんで今、まあ、このコロナで自粛になってるんですけど、何かこうこういう専門家のね、あの方々を集めて知恵を出して、ちょっとこの守るばっかりじゃなくて、こう攻めるっていうんでしょうか、
はい、
そう、まあ、やっぱり必要、それがやっぱり今必要じゃないのかなと思うんですけど。
なるほどね、確かにね。はい、そうですね。
やっぱりね、あの人間ってこういろんなものを作ったりはするんですけど、うん、自然には勝てないですから、
はい、
で自然の力ってやっぱりすごくて、うん、この自然の力を借りたら僕はいけるんじゃないのかなと思うんですけど、うん、
そうですね、はい、はい、やっぱりそういう自然を大事にね、樹木自体が地球とおっしゃってる松浦さんらしいお話を今伺いましたけど、さっきね、あの沖縄にっていう話もありました、はい、さあこれからの夢、はいはい、目標なんかありましたらちょっとお話ししといていただけますか。
あ、はい、まあ、夢目標というのは、まあ、まずこの今地球上がね、こう、まあ、今コロナなんかもしれないんですけど、やっぱりこの終わりのない戦争とかね、うんうん、紛争とかね、うんうん、こういうのはやっぱり止められるのは僕は日本人だと思うんです。
はい、
はい、で日本人がやっぱり日本の心を思い出してあの、ま、もう一回復活させれば、うん、あの世界の模範になれると思うんですよ。
はい、
はい、やっぱり日本人がもこれをこの日本昔持ってた精神を復活さすできたらなっていうのが僕の思いなんですけど。
はい、そうですか。はい、はい、なんか、うん、松浦さんのお話聞いたらそうだなって、なんか力強いものを感じましたね今。はい、
あ、ありがとうございます、
ね、はい、いやーなんかね、ごめんなさい、思ってたより深いお話になりました、はい、でもすごく、あの、大切ないいお話していただきました。はい、今日のリバ友のコーナーですけれども、株式会社、はい、若葉プロジェクト株式会社代表取締役の松浦剛さんに、はい、ウェブでね、メッセンジャーでつながってお話をしていただきました。松浦さん、ありがとうございました。ではまたお元気で、またいらしてください。はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい。